思い悩むなという題で説教をさせていただきますが、まあ、最近私自身年を重ねることにおいて感じるのですが、まあ、思い悩むということがどんどん増えてきているように思います。まあ、若い頃はのほほんと暮らしていたわけですけども、まあ、そして年が経つにつれて、まあ、その責任というものが出てきますので、そういったことからだんだんだんだんその思い悩むということが多くなってきているような気がいたします。人は思い悩むから人間であるのかもしれません。だから悩んでいると、まあ、思うということはとてもある意味で大事なことなのかもしれません。ブルトマンという神学者は、思い悩むなということは人間の実存の基本構造であるというふうに言っております。まあ、難しい言葉なんですけど、要するに人間が人間であるという本質として思い悩みは不可欠だということです。まあ、つまり人間とは思い悩むから人間なんだというブルートマンの考え、ブルートマンの考え方であります。で、そういうことを踏まえてイエス様は三条の説教で思い悩むなと言われるわけであります。この思い悩むなというこのメッセージは、上から来る強制じゃなくて、私たち疲れた人生の中での慰めの言葉として、イエス様が私たちを優しく包み込むような、そういう言葉に、語りかけになっているわけであります。さて、今日のこの聖書箇所は、大変美しい御言葉として親しまれ、そして多くの人たちにとって慰めの言葉であるとして有名であります。その有名な理由といたしましては、大変牧歌的であるとか、また日常生活に直結しているというようなことから、有名になっているわけであります。同時にこの御言葉自体が何の解説もなく皆さんの心の中に浸透しているということも言えるかもしれません。ですから、そういうことで、牧師が難しい言葉でこの説教をすると余計にこんがらがってしまうというようなことがあるかもしれませんので、だからといってお話しないというわけにはいきませんので、お話はしますけれども、要はこの御言葉は素直に聞いていただくというのが、一つの今日のメッセージであります。そういう中で、今日はイエス様が教えている思い悩むなということで、今日はですね、28節までを見てまいりたいと思っております。そして29節以降は来週に回したいと思っておりますので、ご理解いただければと思います。それでは25節をご覧ください。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。イエス様は何を着ようか何を食べようかというように、自分の命のことで思い悩むなと言います。自分の命、それは、それぞれの、生活を示すわけなんですけれども、命というのは、そうですね、これは私の分け方なんですけども、命というのが2つあると思います。つまり人生と生活というふうに考えることができるのではないかと思います。それでは、ここではそれを厳密に区別はできないんですけれども、人生というのは神様と私との関係で、自分がどのように神様のために歩むべきかということですね。それが人生ですね。で、思い悩むなという言葉よりからは考えて瞑想していくとわけで、生活っていうのは私と隣人の関係で 自分がどのように生きていくかということになるのかもしれません。だから人生と生活、生活としての人生、あ、ごめんなさい、あの人生としての命、そして生活としての命というのがあるんですね。まあ、分けようということなんですけど、聖書自体にここはね書いていないんですけど、しかしここで言っているのはイエス様が思い悩むなというのは、その生活について思い悩むなと言っているわけであります。人生ということではなくて、その生活、私と隣人の関係で自分がどのように生きていくかということ、まあそれについての生活について、まあ思い悩むなと、こうイエス様が言われるわけであります。そういう中で26節になるわけです。空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださり、あなた方は鳥よりも価値あるものではない。空の鳥をよく見なさい。これは文字通りちょっとだけ見るんじゃなくて、よく見なさいなんですね。よく見なさい。腰を落ち着けてじっくり見るという言葉なんですけれども、それは自分の生活を客観的に見なさいっていう言い方なんですね。ただ鳥が飛んでるパッと終わりじゃなくて、よく見てそして行くっていうことなんですね。よく見る。自分の生活を客観視し、そして生活という自分の殻から抜け出して、自分の枠から外れて外を見なさいというんですね。自分の殻から出て外を見るということ、まあ、自分、イエス様は単に空の鳥を見なさいって言ってるんじゃなくて、外をじっくり腰を落ち着かせて見るということにおいて、己の生活の悩みは客観的になって、自分の思い悩みでなくなるっていうことを言っているんですね。さらにイエス様は27節のように、生活における寿命、命のことについて触れられています。そこはちょっと読みませんけれども、生活における寿命、命のことについて触れているおられます。自分がどんなに思い悩んだからといって、神様が永遠の昔から自分の私の寿命を、命をお決めになっているわけですから、それを決して変えることはできないということです。で、この寿命という言葉は、寿命というふうに訳することもできるんですけども、背丈というふうにも訳せるんですね。背丈で、原文通りに訳しますと、自分の身の丈を1エレ、まあ、つまりこれ1エレも伸ばすことができようかっていう訳になるんですね。けれども、まあこれ全体的に考えて、他の聖書はだいたい寿命というふうにやっています。でも背丈というふうに訳している聖書もあって、でこれは1エレっていうのはだいたい45センチ、自分が背が伸びたいって言ったからといって45センチ伸びることができるかっていうことなんですね。で、それは寿命が伸ばすことができるかってことが、それは同じことになっているわけです。まあ自分の背丈にせよ、寿命であるにせよ、まあ生活に関わる私たちの命、まあこれらは本来神様ご自身が配慮しているものであります。まあ生活、命を私たちが神様に代わって心配するということ、思い悩むということは的外れであるということを言っているわけであります。思い悩み、心配して自分の生活が良くなるということはまずない。第一コリントの3章の6節と9節にパウロがそういうようなことを言っているんですけども、 第一コリントの3章の6節と9節、302ページで、コリントの信徒への手紙1、3章の6節、私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神です。ですから大切なのは上でものでも水を注ぐのでもなく成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちの神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。とこちらに目を向けなさいっていうことなんですね。神様が成長させてください。ですから成長するのは私たち自身の力じゃない。私たちは神の建物に過ぎないんだということを、まあ、パウロが言っているわけであります。そこでイエス様は28節のように、また聖書のマタイの方に変わりますけれども、なるわけなんですね。なぜ衣服のことで思い悩むのか、野の花がどのように育つのか注意して見なさい。働きもせず継ぎもしない。28節とこの26節のことは結局イエス様は同じことを言っているんですね。で、ここでも、まあ、同じことだっていうことになると、野の花がどのように育つのか注意してみなさいっていう言葉なんですね。注意してみなさいというのと、26節のよく見なさいっていうのは同じ言葉です。言葉というか同じ意味なんですね。先ほども言いましたように、さっと見るんじゃなくてよく見る、注意して見るということなんです。自分の殻から外に出て、それをよくじっと考えてみなさい。時には自分の殻に閉じこもらないで外に出てじっくりと見て、じっくりと考える必要があるんだ。まあ、これを教理的に言うならば、神様の創造と神様の摂理を思い巡らして生きていくということですね。これが思い悩まないということなんですね。神様の摂理と創造を思い巡らして生きていくということが思い悩まないということであります。私たちのキリスト教会が神様の摂理と創造に対する信仰において思い悩みからの解放があるというふうに信じているわけであります。神様の摂理を見るというのは、自分を第三者として見ることができるといいましょうか、悩みから客観視することができるということです。ですから悩み事を忘れるといいましょうか、悩み事を自分でふっと話すということで神の摂理を見ることができるという教えなんですね。特に盛岡は自然や川や山がに恵まれています。ですから皆さんも岩手の山や盛岡の川やそして自然を見ると思います。先週の夕拝の時に夜2階で牧師館で私と家内が休んでて、ひろきはもう寝てたんですけども、夜ちょっとテレビを、まあ、ニュースかなんか夜見てたんですけども、そしたら家内が言うんですね。あ、鶴の声が聞こえるって。で、ああって言うんですね。こう夜に聞こえるんですね、鶴の声っていうのは。夜、鶴かな？白鳥ですね。すいません、鶴じゃなかった。間違った。白鳥でした。その私の原稿にも、あ、 私の白鳥、僕、私の英語でこれ鶴って書いてます、間違ってます。だってこれは白鳥ですね。大変失礼いたしました。白鳥でした。鶴は飛ばないですね。鶴は北海道とかっていうふうになんか聞いたことがあるんですけど、白鳥があの夜ガーガーって、あ、それはアヒルかな、まあ、飛んでるわけですね。でそうすると白鳥が飛んでるっていうと、その声を聞くと、人間っていうのは不思議なもので、そちらに集中しますよね。あ、白鳥の声が聞こえるって切り替えられるんですよ。あ、白鳥の声がすると、今テレビを見ていたということからそれを忘れて、白鳥の声に自分たちの思いがそっちに向かうわけですよね。これなんですよ、簡単に言うと。悩んでる、そして、まあ、白鳥でも何でもいいんですけど、自然に向かって神様の摂理に向かって、あ、声が聞こえる、そうやって切り替えて生きていくっていうことが、神様の摂理というのを、まあ、一つ覚えるということなのかなというふうに私は思った次第であります。その方に悩みから離れて切り替えて次に向かっていくという、そういう人生の繰り返しという、まあ、生活の繰り返しというのが私たちクリスチャンなのかもしれません。そしてその切り替えが教会の場合、神様の信頼というふうになるわけです。まあ、信仰とは悩み事を苦難といったように、それにもかかわらずという思いと生き方があります。つまりその悩み事というのは目に見えるものなんですけれども、しかし目に見えない神様の力に信頼して、それにすがりついて生きていく私たち、切り替えて神様の方に寄りすがって生きていく、これが信仰であり、信仰の私たちの冒険なんだと思います。そういう積み重ねにおいて、私たちは昨日より今日、今日より明日、私たちは信仰の成長をキリストにあって主がさせてくださるのであります。最後にフィリピの信徒への手紙の4章の6節と7節を読んで、終わりたいと思います。フィリピの信徒への手紙の4章の6節と7節、366ページ、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和が、あなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。お祈りをいたします。恵み深い父なる御神様、あなたの御名を賛美いたします。どうか私たちがあなたの創造、そして摂理を注意してよく見ることができますように、神様、あなたと御言葉に聞き従う私たちでありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌の290